薬師丸の若奥給食ランド2019年12月号。
毎週数々の新作映画が上映されている現代、しかし映画館では過去のあんな名作こんな珍作が上映されていたりするのです。昭和、特に昭和50年代が大好きな平成生まれ昭和育ちの薬師丸が、京阪神を中心に今現在映画館で見ることができる昭和から平成にかけての作品をご紹介します。現在の日時は2019年12月22日の時間は9時57分午前ですね。
はい、
はい、私は2代目カリスマ司会者シネマクティフのペップでございます。
薬師丸です。
さあ、12月号で、来年2020年の1月に京阪神で見られる旧作映画を、では早速ご紹介進めていただけますかね。
はい、はい、まずでは、兵庫塚口さんさん劇場から紹介していきたいと思います、
うん、はい、
はい、まずさんさんさんで1日元旦からスティングの、上映があると。
おお、元旦から。
元旦からですね。1973年のアメリカ映画で、うん、ジョージ・ロイ・ヒル監督作で、
はい
はい、ポール・ニューマンとロバート・レッドフォードのこの間午前10時で上映されてたので見た方も多いかなって感じけど、
そうですね、
それで思い切り見逃してしまったのでちょうど本当に良かったです。ありがたい。
スティングはまだ見て
る？あ、見たことあって。
あ、もう一回見た
と、はい、DVD で見てめちゃくちゃ面白すぎて、うん、あの文庫本も買って読んだん
です
よ。
そんなにハマった？
そうなんですよ。すめちゃくちゃ最後のスカッと感がすごいじゃないですか。
あ、まあまあまあまあ、
ヒエーってなってめちゃくちゃ面白くて、うん、そうですね、なんでも映画館で見れるのは逃せへんなと思
ってね、はい、もう午前10時も、ね、終わるから。
そう、そうですよ ね、 そうですね。
これ逃してまた次ね、いつ見れるか分かりませんし、ね、
で、サンサン劇場が元旦からおそらく1週間なんですけど、
はい、
2月入っても2月5日から13日までパルシネマさんでも、
あ、やるんです、
はい、ローマの休日とスティングの2本立てを、
なるほど、
あとね、この渋い2本立てをされるなっていう、
うん、
1月中やったらサンサン劇場で、2月やったら新海地パルシネマで見れると、はい、で、あと1月3日からはザ・フーのトミーもサンサン劇場でされると。
あ、トミーもやるんですね。
はい、トミーもやりますね。この間、南海館に見に行ったんですけど、
あ、
はい、見ました。これも DVD では見てて、はい、映画館で初めて見たので、
うんうんうん、
前編ミュージカルの忘れていて全くセリフがないんですよね。セリフというかこう、はい、言葉で喋る分がなくて、はいはい、全てもう音楽で、
音楽に乗せて、
はい、乗せて喋らはるので、はい、キャラがみんな濃すぎてもうなんか胸焼けしたら終わってたみたいな流されるままな感じですごく楽しかったですね。
サン
サンの、ね、あの音響でもう一回見れるんやったらいいなと思って。
音響もね、
はい、めちゃくちゃいいので
特別音響でやってもらえたらあれですよね、
です
よね。
で、次1月10日からおそらく1週間、はい、こちらも、銀河鉄道の夜ですね。
お
い、はい、1985年の杉井儀三郎、
はいはい、
儀三郎監督作で、こちら 35mm フィルムでされると、
うん、あ、フィルムでね、
はい
はい、
でこれが何でかというと、うん、おそらくその1月17日から1週間、うん、ノースモーキング細野晴臣さんの
あ、はい、
あれを上映されるので、
うん、
おそらくそれに合わせて細野さんが銀河鉄道の夜のサントラをされているので、
はい、
なのでそれのおそらく
関連で、
はい、
ってことですね、
はい、この間ノースモーキング見に行ったらちょうど銀河鉄道の夜がめちゃくちゃ見たくなったので、
お、
そう、調べててびっくりしました。さすがさんさんさん、かゆいところに手が届く
首が、ね、ほんまですね、
すごいですね、うん、これもめちゃくちゃ、漫画は読んだことあるんですけど映画は見たことないので、
あ、逆に漫画あるの知らんかった。
あ、そうですか。漫画が
そもそも原作ですか、
はい、
あれ、あの猫のやつ、
猫ちゃんの二足歩行の猫ちゃんのやつが
増
村博さんの漫画があって、すごいなんかあれなんですよ、結構分厚くて漫画サイズじゃなくてもう何でしょう、単行本、ごつい単行本サイズで、
うん、
どれくらい5センチぐらいある本やったと思うんですけど、そうなんですよ、なんかもう辞書みたいな感じの漫画で、猫ちゃんが電車乗ってるわみたいな何の本やろと思って
すご
い、はい、それ多分知って、でも銀河鉄道の夜は猫ちゃんの映画と思ってたら原作っていうかその宮沢賢治のは全然そんなことなくてびっくりしましたね、はい、
逆に僕らは猫で見
たからね、そうですよね、
猫なんやみたいな。
で、同じ1月10日からこれじゃもう1週間で、うん、ニューシネマパラダイスを上映されると、はい、 じゃあもうね、なんかもう各地でしょっちゅうかかってる、
ね、まあそうですね、はい、まあバージョンいろいろありますけど ね、
それも知らなくて、結構あれなんですね、30分追加バージョンとかがあるんですね。そうそうそう、どのバージョンか書いてなかったんであれなんですけど。で、1月17日から1週間が名探偵ホームズ、あのアニメのやつですね、宮崎駿監督のやつの劇場版、
あ、そうです
か、はい、青いルビーと海底の財宝の2本立てが上映されると。でこれはこの世界のさらにいくつもの片隅にの監督の片渕素直さんが脚本を書いてらっしゃると、
あ、
はい、いうことで、上映されますと、うんうんうん、はい、この日本って、まあ、アニメはすごい好きで見てたんですけど、劇場版はあれなんですね、ナウシカの同時上映やったんですね。
あ、そうかそうか、そうや、そうや、
クレントリのナウシカと同時上映の、うんうんうん、一応アニメが上映される前の、メタでホームズやったそうで、
はいはい、そうですね、はい、そうですね、
そうです、そうです。アニメ放送が終わった後に公開された天空の城ラピュタとも、日本同時上映があったそうで、
お、
ね、そんな映画館でホームズ見れたんやと思ってびっくりしました。
うん、
一応サンサンでも、この世界のさらにいくつもの片隅にはまだ日は決まってなかったんですけど上映されるそうで、
なるほど、
はい、で、あとそうですね、あの1月24から1週間ですね、最近ここ一番悲しかったのがタツ兄が亡くなったことだった
んですけど、あー、そっか、
はい、
お前や確かに
それの海宮達夫さん追悼で資金源強奪を上映されますと、
う
ん、はい、深作欣二監督作の、75年の映画ですね。塚口さんさんさんの、 あのアプリ撮ってたら情報がこう来るじゃないですか、うんうんうん、あれで、ね、そう来たんですけど、なんで資金強奪をやるかというと、うん、そのさんさんの前身の劇場の写真があって、からもう多分40年ぐらい前の写真に資金源強奪のポスターが写ってたそうで、
だ
から封切りしてるんですよさんさんで。
あ、そうなんですね、
はい、でそれもありつつ、うんうん、まあ、殺人もかっこいいんでみたいな感じで資金源強奪をにしますと、うん、おっしゃってました。
なるほど、
はい、この間ちょうど今年、新世界東映で見れたんですけど、
うん、
やっぱりね、なんかこのコメディタッチなドタバタヤクザものみたいな感じで、おそらくめっちゃ見やすいと思うので、
うん、
見たことない方でも、
うん
うん、これは前期とかより一作で済む作品やし、
気軽にね、
はい、気軽な感じで見れるので、
うん、ね、シリーズもやっぱ ね、 ね、どうしてもね、はい、構えちゃうんで
やと思うんですけど、
うん、
タツ兄の面白い感じの、うん、なんでしょう、すごい詰まってるので、
うん、
タツ兄も死んじゃってもバブルスターがどんどんいなくなってしまっても、そうですよね、
バブルスターはあと残すところお二人ですか、
お二人です ね、はい、
残すところっていうのは ね、もう死ぬ待ってるみたいになってますけど
北大路金也さんもね元気そうですけど、千葉ちゃんがちょっとどうなんかなって
、でも元気なん
じゃないですかね、
うん、
でも最近あれですよ、ね、毎年年末大阪にロフトプラザに来てくれてはったけど、ここ2年ぐらいもう来てはらないですし、
まあね、でも
まあまあ忙しいのもあるとは思うん
ですけど、元がね、まあ、アメリカ
で拠
点にしてはりますから、はい、なかなかね難しいと思いますけど、う
ん、もう一方最近あのアンナカリーナさんもね、
あ、そうかそうか、亡くなりましたね、はい、うん、
で
そっちは全然やない
や、そっちもいや、もちろん好きなんですよ、あの好きなんです、タツ兄に比べると、ね、思い出はまだあるんですけど、ね、ね、うん、でもそのアンナカリーナさんの追悼で大阪次シネヌーボーさんでも、うん、急遽アンナ、この間、
はいはい
はい、デジタルリマスターになってた66年のアンナを1月11日から、急遽上映されると、うん、はい、で京都でも、南会館と出町座で緊急追悼上映をされるそう で、
うんうん、
でこちらも1月10日から、南会館ではアンナで出町座ではキチガイピエロを上映されると、はい、で京都ではこの2館が連携されてて、
うん、
どっちかのチケット持ってたら片っぽが1000円で見れると、あの、
あ、
見て持っていったら見れる、1000円で見れるという割引があるので、うん、ぜひ2館はしごしてもらってって感じですね。でもアンナもそう、ちょうど今週の水曜日にアートビレッジセンターに見に行ったんですよ。
おーおー、
見に行こうとずっと思ってて、はい、ほんならその2日前ぐらいいなくならはったってなって、うん、めちゃくちゃびっくりしたんですよ、
うんうんうん、
なんかそんな気分で見に行くつもりじゃなかったのにすごく悲しくなってしまって、
うん、
ね、もう本当にいつ何があるかわからんなっていう
感じ。いやいや、もうねもうほんま死ぬのはもうしょうがないんで、
はい、
はい、
覚悟ができてればよかったですね。なんか急に来られるとちょっと聞きますね。
ああ、まあね、
はい、
うん、これね、ほんまやっぱ年齢的なもんもあるんですよ、自分の。
ああ、はい、
うん、やっぱね、安村さんまだ若いから、はい、 そこはねあれなんですけど、うん、もう僕らはほんまいつ死ぬか分かりませんからっていうのはやっぱり、はい、若い時そんなこと考えたことなかったけど、はいはい、今はほんま常にそう思ってますから、うん、だからそうなってくると ねやっぱり死との向き合い方とか、うん、もうやっぱ変わってきますよ、うん、逆にねそういう こう心づもりがなくて、はい、まあ、急にね、まあ、事故とかで亡くなってしまうっていうことの方がやっぱりね、はい、だいぶ辛いんで、うん、言うても達に80
い
くつでしょ、ね、はい、ね、もうほらもう、はい、めちゃくちゃいい人生やったと思いますよ、うん、もうそれが全てじゃないですか
そうです ね
もう十分やりきらはったし、うん、まあまあ日本全国の人、まあ、ほとんどの人がね知ってるような役者さんですから、はい、それはもう素晴らしいんじゃないですか、うん、作品は残りますしね。
そうですね、 そうなんです。それは本当に映画ってすごいなと思いますね。いやほんまそうですよ、うん、
もう作品ではもう元気なままですから、
ね、もうスクリーンの中で暴れてるのはいつでもいるって
のはね、いつでも暴れてます
からもうそれだけがほんまに
見れさえすればいつでも暴れてますから、はいですね、
以上、まあ、新世界東映でも、2月はほぼほぼ毎週タツニーの、
あ、まあそうですよね、はい、まあ、それはそうでしょ、
チェックしてもらってください。もういちいち言うのもある
ので、いちいち、ね、言わんでもね、はい、まあ、好きな人はもうそれはもう、ね、はい、見とるやろうっていう話ですから。
で、次ですね、シネマアート心斎橋で、1月の31日、
はい
はい、月末から、続小屋の用心棒のデジタルリマスター版
を
上映されると、今年のタランティーノのワンスアポンアタイムインハリウッドで、
うん、
2番目に偉大な監督がセルジオ・コルブッチだみたいなセリフがあった、はいはい、それも多分絡んでの上映だ
そう
で、
うん、
はい、
うん、
一応これ続ってついてるんですけど、私普通にこれぞ用心棒の続編やと思ったら全然関係ないんですね。
あ、まあこの辺の放題はね、なんかびっくりしてマジックしかないですから ね
現代がジャンゴで普通に、ね、これの用心棒がヒットしたから続ってつけたって感じですよね。その辺が今と全然違うくてびっくりしました。今やとね、ゾクってつけたら人入らへんからつけへんのあれですか、そうね、全く別客やと思って。
そうなんです
ね、
びっくりしました。だからそこがやっぱり映画を見てる人の人口がやっぱりそんだけ減ってるからっていうことになるんですよね、はい、多いからパイが多いからゾクってつけた方が空入るってなるんですよね。パイが少ないからゾクってつけたらもっと入らへんようになるっていう感じにね。だからもうほんまヒンするやドンするで、もうどんどんどんどんほんまに小さく小さくなってしまう
んで、そんな感じなんですね。
だからそういう意味で続で、あ、いかんとこうと思う人がおったら、うん、これは僕劇場で見たことないんですけど、
はい、
めっちゃおもろいですよ
ね。なんか後ろ見たことない、全く見たことなくて、
ジャンゴおもろい
です、めっちゃ見たいです、
うん、これはぜひっていう感じですねセルジオ・コルブッチ、
そうです、セルジオ・コルブッチ、
ね、セルジオのレオネじゃない方っていう、
ね、そうですね、あ、そうかそうかそうですそうですね、で大阪が1月31日からで、京都では2月7日から京都シネマで、
うん、
で元町映画館も一応近日で決まってましたと、はい、京阪神で見れると感じですね。
リマスターかかったらソフトもリマスターなんのかな。僕レンタルの DVD でしか見たことないんで、
あ、はい、ね、どうなんでしょう、綺麗になったらいいです
ね、まあ、綺麗になってもあんまり、ね、変わらんとは思うんですよね
そんな感じじゃないですか、
うん、いやいや、そのね雰囲気がね、
あ、まあ、そりゃそうです、
ね、別にクリアになったからって別にそれでね、こうプラスになるような話でもないですから、す
ね、なんかザラついてる方がいいかもしれない
ですね。そう逆にね。
西武駅やと特にそうですね。で、次シネリーブル梅田ですね。1月31日から、資料の盆踊りを、
あ、やるんですか。
そうそうそう、でこれが最低映画の大逆襲2020っていうちょっと特集を組まれてて、はい、もう一本が2月14日からプラン9フロムアウタースペースを上映されます。
はい。
はい、プラン9はあの以前あれなんですよ、シアターセブンさんの B 級映画上映会みたいなので見たんですよね、
うん、はいはい、
でもあの今回は総天然色だそうで、プラン9フロムアウタースペースが色をついたそうです、
へ、
はい、白黒ですとか見たことないので色ついたらどないになろうと思ってね、
うんうんうん、
まあ、色もね、なんかついたら余計チープさが明らかだそうで逆に楽しみになって
感じです、ね、さっきのね西部劇の話じゃないですけど逆にね、画質が悪い方が雰囲気出て
る、はい、っていう可能性もね、ね、
ありますけど、
はい、でも資料の盆踊りは全く見たことなくて、ね、噂はもう
噂は聞きますね、はい、すごい聞きます。
ロッテントマト伝説の 0% そんなことあると思うんです
そんなことなかなかないと思うんですけど ね
そうなんです、これも楽しみですね。こちらも、シネリーブルと、あと出町座でも1月31日から同時に上映で、もっと町映画館でも決まってました、
はい
はい、プラン9も同じく2月14日から梅田と出町座で、もっと町映画館近日って感じですね、
う
で、梅田ブルックセブンで年明け1月16から30日に、
うん、
劇場版の機動戦士ガンダム123をドルビーアトムドルビーサイシアシネマでやると
ドルビーシネマでやる
ドルビーシネマでやるだそうです。
ほう
すごいですねこれも。
そらすごい、
ね、今年はもうね富野さんウィークというかマンスというか、ね、
いや
ーというか、ね、でしたけど、うん、まだ来年もちょっと行きますよ。
そうですね、
はい、って感じですね。
まあ年内でね関西の
そうです、ね、はい、
あれは展示は終わり
今日までですね、
今日までですかね、はい、
ですけど
また来年はねまた他の地方回らはるんで、は
い、あ、そっか、そうですね、
そう
結局行けなかったですね。
あら、そうです
か。そうなんですよ、なんか時間がかかるって聞いてなんか身構えすぎて。
あ、確かに。あの歌丸さんがこの間神戸に、
はい、
ライムさんライブで来はった時に、はい、午前中行ってはったみたい
な。あ、そうなんですね、うん、田丸さん最近なんか大変そうですね。
そうなんですよね、うん、
大変
大腸憩室炎が ね、うん、
働きすぎじゃないですか。もう
全然聞いてないような話があるんですけど、まあ、働きすぎもそうですし、うん、ねそのまあ、年齢的にもね、まあいろいろガタが来る年齢ではあるんで、うん、まあ、あとはお酒好きじゃないですか。
あ、そうです ね、
ね、だからね、そこもねいろいろねやっぱりガタが来るところではありますよ、うん、
まあね、元気であってほしいな。
いや、もちろんもちろんまあもうそんなまだまだねそんな老け子もお年じゃないですから、はい、はい、
そうですね。
またね、もうサンデーシネマインコーベもやってもらわないといけない
から。あ、そうですね、ボリューム2を、は
い、元気にね、いてもらわないと、ね、もう僕らは困るん
で、はい、で、次京都ですね、最後に、
はい、
出町座さんで、うん、1月3日から9日に、
うん、
コマンドですね、吹き替え版の方
です。吹き替えの方ですね、
はい、また出町座でもやりますと、
はい、うん、
この間、ムービックス尼崎に見に行ってきたんですけど、
はいはい、
もう今年の旧作のベスト5に入る。
旧作のベスト5に入る、
はい、入る全く初めて見てこんなに面白い映画があるのかと。なんでしょう、すごくぶつ切りな、ほんまに説明とかがもうほぼ省かれてるじゃないですか、うん、なんかもうアクション出会う、アクション出会うみたいな感じのもうすごいシンプルでは
い、はい、
今の映画はもう全部こんなんであってくれと思いましたね。
なんかいやいやいや今それはそれでねまた貧しい感じになりますから、
うん、今の長いじゃないですかアクション映画も。
あ、まあまあまあ分かりますよ、
説明し
なくて
じゃなくてもね、なんかすごくすっきりされてて、ね、めっちゃいいなって感じですね、うんうん、伝説の吹き替えを初めて聞けて、あ、みんなが言ってはんのはこれかっていうのが、ね、よく分かりました。本当にもう行ったら一人で来られてる30代40代ぐらいの男性しかいなくて
あ、でも若いな。
そうです ね、 なんか結構若い人多かったです ね。でもなんかチケット買おうと思ったらもうポツポツポツポツみたいな感じで
ぼっちのお客さんが
どうしやみたいな感じで、はい、楽しかったです。で、あとは1月3日から16日に、
うん、
こちらも東映動画祭り2020という特集上映をされるそうで、
うん、
白蛇伝と17から23に長靴を履いた猫、太陽の王子ホルスの大冒険、
あ、もう定番ですね、
はい、定番ですね、
はい、
この3作を一応東映の、まあ、ほんまにアニメ最初期のアニメですね。
そうですね、
はい、次京都南会館で、
はい、
すごいですよ、12月31日に、
うん、
アキラ年越し上映って、
31
に10時、夜22時スタートで、
うん、
年明け直後に終了予定っていう、
おー、
めちゃくちゃかっこいい。
しかもオリンピックイヤーに、
オリンピックイヤー2020年になる瞬間にアキラを見るっていう、
そういうことですよね、
めちゃくちゃかっこいいですよね。一応その1月1日から5日も上映予定と、うん、時間は見てやけど、
なるほど、
はい、普通にお昼でも見れます、
はい。
で、あと1月3日からジョゼと虎と魚たちを上映されます、
うん、
はい、2003年の、犬堂一新監督の映画ですね。
えらい唐突な感じします
けど、そうですね、うん、なんでなんかちょっとあれなんですけど、田辺聖子さんですよねこれって。
あ、原作そうでしたっけ。
まあ、田辺さんもね今年亡くならはりましたもんね、とかそうなんかなと。これも見たことないので見てみたいですね、
うん、
犬堂一新監督って結構今も撮られてるんですね。なんか全然気づかずに見てたなみたいな感じ、
はいはい、ね、何やったっけな、最高の人生の見つけ
方。あ、そうや、そうや、それです、それです、はいはい、あれが私はすごく良かったんですけどハリウッド版も見たんですけどもう全然忘れてたので、
はい、
シンプルに面白くて、あと前川清のファンなので、
あ、
吉永小百合さんの旦那さん役で、まさかあれなんですよ、結婚式のシーンまであって。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、
へ
え、長崎結婚、まあ、ネタバレですけど、長崎で結婚式をもう一回開くみたいなシーンが
あって、ああ、そういう、
あ、そうです、あの、ね、今の
リストの中にね、
そうそうそう、
はい、
めちゃくちゃ楽しんでめちゃ泣いてしまって、すごい良かったです。でも結構ね、なんかあんまいい評価を聞かなくてあれって感じ
です。そうですね、はい、まあ見た人もそんなに、
まあまあそう
ですね、数いない。
初日に行きましたよ、もうこれも
すごいな。
初日のレートで行きました。
何をそんなに借り立てたのか。
もう記憶読みないとと思って行きましたね。はい、最後はですね、もうすぐ終わってしまう午前10時の映画祭なんですけど、は
い、そうですね、もういよいよ、
ね、もうほんまにあと春で終わっちゃうんで、本当すぐなんですけど、でまあ、年末12月27日から1月9日の年末年始は、
うん、
A の劇場も B の劇場もショーシャンクの空に、
おー、はい、出ましたね、
うん、これはもうこれを見て新年を迎えるなんてめちゃくちゃなんかね、パーって感じですよね。ラストシーンの
パーだけで分かるんでもね、今ね両手を広げたポーズをねしたっていうことなんですね。まあ我々のねこのポッドキャストでは最初期の方にね、はい、ショーシャンク問題っていう話をしましたけどね。
ショーシャンク問題って言いますね、はい、
ショーシャンクってこうオールタイムベスト1位に選ばれがちじゃないですか、
はいはい、ガチですね、
ね、
外れてない、ま、問題ない
かな、だからね、そこまでかとかね、
あ、
そういう話がね、
まあ
まあ、あるじゃないですか。
あ、そうですね、
そうそうそう、
それはもう永遠にある
テーマですね。そう、永遠にある話やから、はい、だからそんな話をね、しましたけど、
まあでも、めちゃくちゃいい映画ですから、もう分かります、うん、
まあまあ、いい映画っていう括りで言うと、うん、いい映画ですよね、
はい、いい映画ですね、
うん、それが、まあ皆さんのその心に刺さるかどうかっていうのはまた、ね、まあそれぞれの人のね、
でもまあ確かに、万人が万人これが好きやって言われるのちょっと怖いなとは思うん
ですね。そうですよ、うん、そうそうそうそう、そういう話をね、確かに、そうだ、オールタイムベストで支持率がそこまで高いっていうのが、うん、へーっていうね、
確かにそう言われたらそうですね、
感じがするっていうね、
ちょっと、
うん、ショーシャンクとかニューシネマンパラダイスとか、
はい、
ね、
そうですね、いい映画ではあるけど、
いい映画ではあるけど、
ね、うん、
オールタイムベストって言われたら、
はい、
えっていうね、そんなこと言い出したらキリないです
けど、まあもちろんそうですね、そんなスターウォーズとかも全部そうですね、
そう、そうそうです、そうです、そういうことです、
なるほど、ね、そんな問題も、問題提起もされてたん
です、問題提起もね。
ショーシャンクが終わってからは、うん、1月10日から23が、A の劇場がダンスウィズウルブス、
お、
はい、で B がアラビアのロレンス完全版です、
ね、完全版か、
はい、
長いな、
でも長いです ね、
ね、
で、また、24から2月6日はひっくり返って A がアラビアのロレンス、うん、B がダンスウィズウルブスという感じで、
うん、
もう2月入っちゃったので、もうほんますぐですね、最後3月はバックザフューチャー3部
だから、ね、
もうほんまにあと
すぐですよ、ね、
数作で終わってしまいます ね、 ね、どうなるんでしょうか、また帰ってきてほしいですけど ね、
ね、
午前10時、
まあ東宝さんはね、
うん、
もう言うてもその劇場 の、 そのルール的なもんも ね、
う
ん、ま
あ、ね、
みんな帰りしまうぐらいの力があるんで、
うん、
はい、お金儲けも大事ですけど、
うん、
こう文化を ね、
そうですね、
支えるパトロン的なところもちょっと担ってほしいなと、
うん、なんかあんまりなんて言ったら映画が好きそうに見えないんですよね、
いや、やっぱり ね、そこがねあのビジネスがやっぱり先行するとどうしてもそういうイメージになってしまうんですけど、うん、ね、やっぱ働いてる方は、
はい、
映画にこう夢持って働いてる方もたくさんいらっしゃるはずなんで、うん、そうじゃないと思いたいし、そういう人がね、
うん、
こう偉くなった時に文化的なところでね、
うん、
お金で支えてほしいなという気持ちは ね、ありますね、
映画界も今後が心配
です、ね、利益ばっかりでは ね、
はい、
こうもう先細る一方なんで、
ね、
なんとかね、劇場に行ってほしいっていうのは僕らもまあ微力ながらやるんで、はい、受け入れ側が
そうですね、
こうより多くの人にどうやって届けるかっていうね、うん、お金の面も含めてちょっと考えていただきたいなという感じは ね、
はい
は
い、
大きい改革をね、
はい、
していただきたいなと思いますよね大きい改革は値上げではね、
そうですね、
辛い、
それじゃない
ですね、それじゃない、さ辛いよ、
うん、
景気がね、
はい、
上向いてたらそれは値上げもありでしょうが、
ね、
こう停滞してる状況で値上げはね、
確かに、
ブランケットも有料ですか、
そうです ね、本当ですね、
これはちょっとなかなか有意識問題でございますんで、はい、
そう思うとじゃあ今年はだいぶ映画業界の転換期でしたね、
そうですね、まあ利用期も上がったし、
ね、まあ、上映形態とか、
そうですね、
ネットフリックスの話とかいろいろありましたね、
ありましたからね、だからね、こうシネコンで映画見ることは全然いいことやけど、そのシネコンの優である東宝さんがね、はい、あまりにもそういうようなことになってしまうとどうなのかとい というところあります
ので、1本1900円ではちょっと、
ね、なかなか高いですよ、
ね
なかなかですね、うん、1800円も高かったけど、うん、さらに高くなりましたから、いやちょっと考えていただきたいなという感じします、はいはい、
でも午前10時は一応ね学生が500円
なので、あ、そう、はい、だからね、それをお金のせいでやめるとか言われるとまたそれも ね、
それどうな
ってますよね、おいおいおいおいと、
うん
うん、午前10時を続けるから1900円にしましたって言うならまだしもですよ、
確かにですかね、
うん、ね、
うん、
ちょっと考えていただきたいなと、
はいですね、
まあ、東北関係者誰も聞いてないと思いますけど
届いたらいいなということで、
うん、いや考えてほしいです ね、はい
はい、
ワクワク旧作ランドでお聞きの皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはシネマアクティブ .com のコンタクトアスからお願いいたします。
以上、薬師丸のワクワク旧作ランド2019年12月号でした。